おはようございます、牧ひろかです。それでは早速、気になる体どんどんチェック。今日は夏の体の不調に対するチェックです。これから私のする3つの質問に丸か×かで答えてくださいね。朝起きた時にだるさを感じることが多い。お腹をよく壊す。朝起きた時に喉が痛い、また咳が出ることがある。いかがでしたか？丸が一つでもついたあなた、夏に引き起こす体の不調を大注目のある食材で改善してみませんか？
若狭出版ラジオマガジン健康どんどん。
おはようございます、牧ひろかです。若狭出版ラジオマガジン健康どんどんスタートしました。いつまでも体が思うように動く、食べ物を美味しく食べる、そんな当たり前の日常がずっと続くよう、この番組ではとっておきの健康情報を紹介していきます。皆さん、どんどん健康になっていきましょう。さあ、今日の健康どんどん、注目ワードはこちら。今大人気、酢生姜で残暑を元気に乗り切る。8月も終わりに近づいてきていますが、暑さはまだまだ続きます。夏の体の不調を改善する今大人気の酢生姜について、今日はこの方に伺います。若狭出版月刊若狭編集長、飯塚明俊さんです。飯塚さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、酢生姜なんですが、以前この番組でもご紹介しました。ブームまだまだ続いているようですね。
そうなんです。この夏にもテレビの情報番組で、芸能人の方が、酢生姜を食べて体質改善に成功されていることもあり、再び注目されています。
はい、前回この番組で紹介した時に、酢生姜というのは体温を上げて血管年齢の若返りが期待できるということでご紹介しましたが、夏の三大不調である夏バテ、夏冷え、そして夏風邪にもいいということなんですよね。
はい、そうなんです。残暑が厳しいこの時期、外の気温と冷房の効いた室内との温度差や、熱帯夜などが続き、うまく体調管理ができず何かしら不調を抱えている人が多いと思います。
そうですね。
また夏は血管が詰まる脳梗塞が起こりやすい季節としても知られます。だからこそ酢生姜で夏を乗り切ろうということです。
はい、お酢と生姜、もうどちらも昔から体にいいものとして食べられてきたものですからね。
はい、疲れた時は酸っぱいものを食べるといいと言われてきたと思いますが、それにはちゃんとした理由があるんです。酢の主成分の酢酸は体内でクエン酸という物質に変わるんですが、クエン酸は元気を生み出すのに必要なエネルギー生産に大きく関わります。体の中でクエン酸が不足してしまうと、エネルギーが効率的に生産できず、疲れやだるさを感じやすい体になってしまうんですね。
ということは、お酢ですね、酢を継続的に摂取してエネルギーを生産し続けられる体になることで疲れを解消していくということなんですかね。
そうなんです。そして、生姜にも疲れやだるさの解消に役立つ成分であるジンゲロールが含まれています。
あの生姜の辛味成分のジンゲロールですよね。前回教えていただきました。覚えてますよ。
はい、ジンゲロールには疲労の原因物質である活性酸素の害を抑える抗酸化作用が備わっています。日常的に生姜を摂取することで疲れやだるさも起こりにくくなると言われています。
夏になると疲れやすいとか、今だるさを、感じてらっしゃる方もいるかと思います。もうぜひ酢生姜試していただきたいですね。
はい、また、夏でも冷え性に悩んでいる方、また血液のドロドロが気になるという方にもおすすめです。酢の主成分である酢酸は赤血球の変形能、つまり赤血球が形を自在に変えられる能力を高め、さらに血小板が血液を過剰に固まらせる働きを抑えてくれるそうなんです。
ということは、ドロドロ血液の改善にも役に立つということなんですか。
そうです。そして、先ほどの生姜の辛味成分であるジンゲロールにも、血管を広げ 血流を改善させる働きがあると考えられています。血流が良くなると体温が上昇して夏冷えも解消されるので、はい、体の不調の改善につながるというわけです。
本当に万能ですよね。でこの酢生姜なんですが、食べて実際に体温が上昇したという方もたくさんいらっしゃるんですよね。
はい、酢生姜を毎日食べて35度台の低体温が1度前後上昇したという方が結構いらっしゃるそうです。
いや、この体温の1度っていうのはすごく大きいですからね、
はい、
まあ、そんないい変化を起こしてしまうすごいパワーを持っている酢生姜、暑い季節こそ酢生姜で体の不調を取り除いていきましょう。若狭出版ラジオマガジン健康どんどん、次のコーナーでは酢生姜の作り方をご紹介します。ここからはどんどんエクササイズ、ラジオの前の皆さんに試していただきたい実践編をご紹介。今日は酢生姜パワーがもっとわかる Q&A。続き飯塚さんにお伺いします。まずは酢生姜の作り方教えてください。
はい、まず用意していただきたい材料は3つだけです。
はい、
穀物酢が200から 300ml、生姜 200g、 蜂蜜大さじ1です。
はい、
生姜は根生姜でも新生姜でもどちらでも結構です。では作り方を説明します。
はい、お願いします。
生姜 200g をよく洗い、皮を剥かずに皮付きのままみじん切りにします。
はい、
刻んだ生姜を耐熱容器に移して少量の水を加えた後ラップをして600ワットの電子レンジで1分30秒加熱します。
はい、
加熱をすることでジンゲロールの成分がより大きな健康効果をもたらす手助けをしてくれますので、
はい、
ぜひ加熱をしてください。そして、粗熱が取れたら、密閉容器に移し、生姜がすべて酢に浸るように酢を200から 300ml 注ぎ入れて、さらに蜂蜜大さじ1を加え、軽くかき混ぜ冷蔵庫で一晩漬ければ出来上がりです。
もう作り方はとっても簡単ですよね。
はい、簡単です。
まあ、生姜を刻んで加熱してお酢と蜂蜜に漬けると、はい、ということですよね。
そうです。
さあこちらなんですが、どのぐらい保存できるものなんでしょうか。
はい、冷蔵保存で、はい、2、3週間で食べきってください。
はい
はい、
毎日どのぐらいの量食べればいいですか。
はい、健康効果を期待して酢生姜を摂る場合は1日大さじ2杯程度が適量と言われています。
はい、
もちろん食べられる方は大さじ 4、5杯程度摂っても、構わないそうです。
酢生姜そのまま食べてももちろんいいそうなんですが、料理に幅広く使えるそうですね。
はい、ここが酢生姜の大きなポイントとも言えるんですが、
はい、
酢生姜は調味料の代わりになるんです。
うん、
この酢生姜に減塩醤油を少し加えて、おひたしにかける、
はい、
冷ややっこにかける、
うん、
焼き魚にかけるなど、普段醤油をかけすぎてしまいがちな料理の減塩が手軽にできるという点があります。
うん、
ぜひ、餃子や納豆にかけて食べると醤油なしでも美味しいですよ。
酢生姜が食卓に並ぶとちょっとこう手が込んだ料理にも見えますよ ね。ちょっと主婦としては嬉しいところがありますね。はいはいはい、また高血圧の方にももちろんおすすめです。まあ、調味料の一つとして食卓に常に並べておけば、まあ、ずっと食べられるということですね。
はい、
ただ飯塚さん、ちょっと一つお伺いしたいんですが、
はい、
この酢生姜ってお寿司に添えてあるあのガリ、
はい、
ガリによく似てますよね。
はい、
これお寿司のガリでもいいんでしょうか。
はい、よくお寿司のガリを細かく刻んで食べるのと何が違うんですか、はい、と、
う
ん、はい、聞かれることがあります。
はい、
確かに一見似ているように見えますが、お寿司に添えられているガリの場合は生姜成分のジンゲロールが豊富な皮が剥かれていたり、たくさんの砂糖と塩を含む甘酢を使っていたり、
はい、
時には赤く着色しているものがあったりします。
はい、
今日ご紹介した酢生姜は塩と砂糖が含まれていないので、健康を意識されるのであればこの酢生姜がよろしいかと思います。
あ、なるほど。ということはこう酢生姜を作る時のお酢というのは、まあ、お酢にも気をつけた方がいいんですかね。
はい、最近では、
はい、
料理に使いやすい調味酢というものも人気がありますが、
はい、
調味酢には砂糖や食塩などがたくさん加えられているので、
はい、
酢生姜を作る際にはなるべく、醸造酢を使ってください。
はい、
お酢でアレンジするならばリンゴ酢や黒酢、ワインビネガーなどで風味を変えてみるのもおすすめです。
まあ、塩分ももちろんなんですが、糖分を気にされている方もいらっしゃると思います。蜂蜜大さじ1入ってましたが、これは入れなくてもいいんでしょうか？
はい、蜂蜜はお酢の酸味をマイルドにするために加えるものなので、はい、糖尿病などの、糖分の摂取が気になる人は入れなくても構いませんが、蜂蜜には殺菌作用があったり、腸の善玉菌の餌となるオリゴ糖が含まれているなど長所もあります。
なるほど、
はい、甘さは食べやすさにもつながりますので、ぜひ蜂蜜も加えてみてください。
はい、さあ今日は酢生姜をご紹介しましたが、この内容をもっと知りたいという方は若狭出版発行のムック本、手作り酢生姜で高血圧が正常化、10キロ痩せた美痩せレシピ108をご覧ください。今日ご紹介しました酢生姜の作り方はもちろんのこと、酢生姜を使ったアレンジレシピが108品も掲載されています。その中には減塩レシピもあります。こちらもどのくらい塩分がカットされているのかというのがパーセンテージで示されていますから、もう一目でわかります。とってもわかりやすいですよね。
はい、減塩レシピは、血圧が気になる方にご活用いただきたいですし、
はい、
108品のレシピの中にはおかずレシピだけでなく酢生姜を使ったデザートやドリンクレシピもあります、
はい、
お好みのレシピを選んで酢生姜をぜひ楽しんでください。
もうデザートですとかドリンクレシピなんか食欲のない夏でも美味しくいただけそうですよね、はい。その他、専門家の医師によるより詳しい解説、そして酢生姜を毎日摂取している方の体験談など最新情報満載です。本体価格790円、お近くの書店にて絶賛発売中です。このムック本については電話でもお問い合わせができます。お問い合わせ電話番号は 03-3814-9731、03-3814-9731までお願いします。月曜から金曜の午前10時から午後5時までとなっております。おかけ間違いのないようにお願いします。
若狭出版ラジオマガジン健康どんどん、
牧ひろかがお届けしてきました若狭出版ラジオマガジン健康どんどん、いかがでしたか？酢生姜もやっぱりそのパワーあたりや凄まじいものがありましたね。でもちろん簡単に作っていただけますから、この夏の疲れ酢生姜で吹き飛ばしてくださいね。
はい、今日は生姜をみじん切りにする方法で、酢生姜を作るレシピをご紹介しましたが、
はい、
生姜を千切りにしたり、スライスしたり、またすりおろしたりして、酢生姜を作ることもできます。長く続けるコツとして食感を変えるというのも一つの方法だと思います。ぜひお試しください。
食感が変わるとまた他の料理のレシピなんかも浮かびそうですよね。
そうですね、
続けて食べていただきたいですよね、はい。今日ご紹介した内容については現在発売中の若狭出版発行のムック本、手作り酢生姜で高血圧が正常化、10キロ痩せた美痩せレシピ108をチェックしてみてください。また若狭出版オフィシャルサイト内にある若狭夢通販サイトでも購入できますので、ぜひご確認ください。飯塚さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。番組の感想、健康面で不安なこと、気になることなど、ぜひはがきやメールでお寄せください。はがき、お手紙の場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪若狭出版ラジオマガジン健康どんどん宛てまで。メールアドレスは若狭@obc1314.co.jp、 若狭@obc1314.co.jp までです。そして来週は膝痛が改善する軟骨強化法がテーマです。それでは若狭出版ラジオマガジン健康どんどん、今日はここまで。また来週の土曜日6時15分にお会いしましょう。お相手は牧ひろかでした。